い、それではテサロニケ第1の5章です。テサロニケ第1の5章になります。これでテサロニケ第1、5章が終わります。まあ、第2のテサロニケ、セカンドテサロニアンズもね、内容続きなんでね、終わるっていう感じではないんですけれども、手紙としてはね、今日が最後ですね。第1テサロニケです。この手紙から見えてくる驚くべきことですね。このテサロニケの人たちについて驚くことは、わずかの間にもかかわらず、かなりの多くのことを教えていたということなんですね。でその中でも特徴的なのは主の再臨です。 Second coming of the Lord、ね、再び来られるということで、1章と2章と3章それぞれの最後が主が来られることについての約束がありました。そして4章は先に死んだ人々について主が来られるときによみがえるですね、よみがえることについてこのパウロは書いていました。で5章がその続きになりますですね。この5章はもうこのですかね、この4章の最後の、ね、続きになりますが、1節ご覧ください。 Verse 1、 兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身がよく知っているからです、ということで、その時とその時期というのは主が来られる時期のことなんですね。でパウロはしっかりとこのことをテサロニケの人たちに伝えていて、書き送る必要はないとまで言っているわけなんですね。人たちがオリーブ山でこの天に昇られる前にね、人たちが尋ねたんですね、イエス様に。使徒の働きの一章の6節で Acts 1:6、 主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時ですかってこう尋ねた。で主は次に Verse 7、いつとかどんな時とかというのはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることですとあります。でイエス様が復活をされた後には神の国をのことを語っていました。なのでイスラエルが再興する、これはつまり神の国ができるっていうことですね。イスラエルのためにメシアが来られて世界を支配するようになる、これはいつになりますか、この時ですかと言っていますが、これね、彼らの質問って当然なんですね。旧約の預言者たちが語っていた言葉であって、これが希望だったわけなんですよ。けれどもその前に神の霊が注がれて、キリストを信じる異邦人にも聖霊が注がれるという、奥義とも呼ばれますが、これ神のご計画があったんです。今もその続きなんです。今この時代も聖霊が望み力を受け、地の果てまで私の証人になると言われたんです。でそのようにして旧約の預言者たちですね、終わりの日、イスラエルの救いの日の前には神の御怒りがある、神の怒り、 Wrath of God があると、これ主の日ですね、 Day of the Lord、 主の日が来ることを予言して言っていたんです。わかりますか、この神の国ができるといいですね。だけどその前に主が来られて、でその来られる前にこの神の怒りが地上に下るということを数多く予言し、主の日っていうふうに言ってるんです。それを イザヤ書の13章の例えば9節ですね。アイザヤ 13:9 見よ、主の日が来る。憤りと燃える怒りの残酷な日が、地は荒廃に帰し、主は罪人どもをそこから根絶やしにするというふうに、罪人に対して正しい裁きをこの行われる時なんですね。で、その啓示にパウロは忠実に手紙の中でもきちんと教えていたわけなんですね。で、新約聖書の中にも主の日って出てきます。第一コリントの5章の5節で 1 Corinthians 5:5、 そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためですと。やはり主の日というものをパウロは教えていました。そして第2ペテロ 2 Peter 3:10、 3章の11節で、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいますとですね。だから旧約だけの話ではなくて、新約にも教えられていて、テサロニケの人たちもこの時と時期についてしっかりと教えられていたので、書き送る必要はないと言われました。いかがでしょうか。教会で教えられているでしょうか。今日キリスト教会が主の日について教えているでしょうか。いないんですよね。まあ、うちの教会結構教えてますけど、これどうしてかって言ったら、聖書を順番にやってるからたくさん出てくるんですよ。だからやってるんですよ。でもそうじゃないところだと、まれに聞く以下かもしれないですね。ほとんど聞かないわけなんですね。しかし初代教会 Early Church、 そういうこの当時の教会の人たちにとっては、ローマ時代ですね、その圧迫の中で、オプレッションの中で、ユダヤ人もキリスト者も生きていたので、終わりの日について教えられて、その中で生きていたんです。その圧迫の中でも、主が救いに来てくださる、主が来てくださる、それで挨拶の言葉はマラナタだったんです。マラナタ、主が来てくれますように、主が来ますって、これが挨拶言葉だったんですね。で、なんででは教会の中からその教えがかなり少なくなってしまったかというと、これ経緯があります。ローマがキリスト教を公認しました。皇帝がキリスト教の洗礼を受けたんです。その後しばらくしてからキリスト教が国教になりました。で、終わりの日というのは神の国で、執着するけれども、すでに神の国が来たかのように、今が千年王国だと、 Now is the millennium、ね、そのようにみなしていたんです。だから終わりの時の試練と患難の時は過ぎ去って、今が神の時であるかのような、そのような見方をしていたんです。そして宗教改革、いわゆるプロテスタントですね、この宗教改革が起こった時、聖書をそのまま読んでいくという改革ではあったんですが、そのプロテスタントの教会も、完全に改革していたわけではなく、国家権力とつながっていたわけなんです、ね、例えばドイツ行ったら教会税だよね。 If you go to Germany, then you have to pay the church tax、ね、国とつながってたんです。で、国や社会が圧迫されている中で、圧迫がなくなったから、この主を待ち望むという信仰が育たなくなっちゃったんですね。でね、これがね、むしろ純粋な形でこの信仰が維持され得るのは、むしろキリスト教圏ではないところですね。キリスト者が少数派で 圧迫や迫害を受けやすいところでは純粋にこの信仰を持ちやすいと思います。主が間もなく来られるということが希望になりますから。ですから私たち日本のキリスト者もそのまま信じて十分にいいわけなんです。私たちが とても圧迫されるような、まあ、社会の中に日常の中に、まあ、置かれているわけなんです。11節に出てきますが、互いに励まし合って生きていく必要があるわけなんですね。で、ね、ここで主の日は盗人が夜やってくるように来ると。でこれは旧約の予言で突然破壊が来るということが書かれているわけなんですね。ゼパニアの一章の14節、ザファナイア 1:14、 主の大いなる日は近い、それは近くすぐにも来る、主の日に声がする、勇士の悲痛な叫び声がっていうね。でこういう感じで突然来るという、なので泥棒の話をイエス様は例えとしてよくお語りになったわけです。マタイの24章の43節、マテュー 24:43、 これも午前中も読んだね、次のことは知っておきなさい、泥棒が夜の何時に来るかを知っていたなら家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることはないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのですと。思いがけない時に来ると、いつかわからないということなんです。なので先週も強調したんですが、いつ来るかわからないと。だからイエス様が日や時については子さえもわからないと言ったんだけど、いつ来るかわからないということを曲解してですね、ずっと後に何百年も後に来るかもしれない。でこれね、間違ってるんですよね。盗人に例えてるんですよ。盗人が何百年も後かもしれないって言わないでしょ。When the thief comes, is he going to come in a thief? Is he going to come in after the hundreds of years? Sounds strange. But the church keeps saying, you know, we don't know when he comes, then maybe he may come 100 years later. だけど、doesn't match the parable of Jesus.盗人のように来るとイエス様はおっしゃられたわけなんですよ。で3節で verse 3、人々は平和だ安全だと言っているとき、妊婦に苦しみの産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。主がご自分の教会のために天から降りてこられる日はいつかわからないわけですね。でも教会が天に引き上げられた後に主の日が襲います。教会が光としてこの地上にあるときは聖霊によって悪魔がこの地上で猛威を振るう歯止めになっている、引き止めている。しかし教会が取り除かれたら不法の人あるいは反キリストが現れて、まあ、世界が最悪の状況になるわけです。で人がね、安全だ平和だでこのように言っている時にって書いてますが、これね実はエレミア書から来ている言葉で、It's from the Jeremiah、ね、Chapter 6:13-14、エレミアの6章の13節14節です。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得を貪り、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っているとこうあるわけなんですね。でこれはエレミアが何度となくバビロンによってエルサレムは滅ぼされてしまうとこの予言をしていたんですね。そして神がバビロンを裁きの器としてこの用いるんだということを語っていたんです。だから彼らの傷が癒えるには 偶像からの悔い改めですね。不正を行っていることからの悔い改めが必要だったんです。ところが、その病の原因となっているところを取り除くことなくして、ただ傷口をちょっとね、こう、なんかあてがって、で、平和だとこう言っていると。安全だとこう言っていると。で、これが大きな惑わしですね。でも午前中もじっくり話しましたが、眠っているっていうふうにさせる状態です。私たちがキリストに自分を従わせてなくても、イエス様に従ってなくても、普通に安全に平和に暮らしていくことができちゃいます。多くの場合。いや、そんなことないですよっていう方は幸いです。神様がそういう試練をお許しになって信仰に至らせたから。けれども、普通はそれでこの信仰を持たずとて、平和に安全に暮らしていけるっていうことができますから、信仰から離れても何にも変わんないじゃないかっていうふうになりうるんですよね。全然。で、あとは自己流の信仰。まあだからイエス様信じてますとかって言いつつも、なんか自分で勝手になんかこう考えてるような形で信じてるという、まあ偶像礼拝ですよね。イエス様の名を名乗りながら。それもできるわけです。生活にそんなに支障が来ない。でサルディスの教会で生きているとは名ばかりで実は死んでると、Revelation 3:1 ですね、言ってるわけですね。でこうやって安住しているところに突然の破滅がやってくるんです。突然の破滅だから、3章の3節、黙示録、だからどの、だからどのように受け聞いたか思い起こし、それを守り、悔い改めなさい、目を覚まさないなら、私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るか、あなたには決して分からないと。で、このように言ってるのでね、これ本当に注意する必要がある。注意する必要がある。で、生みの苦しみのようにってありますけど、これ免れることができないということですね。はい、お母さんに聞きます。陣痛が始まって、もうやめてください、元に戻してくださいって言えるでしょうか。まあ今無痛分娩ってあるけどさ、いやそれちょっと余計に置いといてね。もう産むしかないですよね。後ろに振り向くことはできないわけですよ。いや帝王切開から、いやそういう話してんじゃん、そういう話は除外して、普通に考えたら自然分娩の場合は前に進むしかないわけですね。だからこれはだから避けることができないですよということを言っているわけです。で、午前中のお話しましたけど、いろんな印があって、で、これが、いろんな災いが起こってくるわけですけれども、避けることはできない、免れないよって言ってるんですよ。ところが人間というのはですね、災いについて、なんかわからないけど、自分は免れることはできるって思っちゃうんですよね。つまり心理学で、まあ、心理学の言葉を使えば正常性バイアスっていうの知ってます？皆さん、正常性バイアス。これよく使われたのが、例えば東日本大震災の時に津波の警報が来たのに、地震だからね、これはちょっと倒れちゃったりするじゃない、じゃあ掃除しなきゃってこうやって、津波がもう来るって言ってるのにこう普通のことをやり始めちゃうんですよ。で、なんでかっていうとバイアスがかかっていて、何かって言ったらそういう危機が来ているっていう時に、その危機に対してこう普通になろうとしちゃうんですよね。で、その後で原発の事故ね、ニュークリアアクシデントが起こりましたけれども、で放射線って何て言うの英語で、
レディオサムティング
スペシャリストがね、こう聞いたんです。皆さん、がんにかかると思う人手を挙げてくださいっていうかね、それね、ほとんど手を挙げない。で、皆さん知ってましたっつって、日本の国では 50% 以上ががんにかかるんですよって、死因はがんですよと、50% 以上です。だから、また彼はこう言うんですよ。そういうがんにかかるかからないって話をすると、隣の人はかかるかもしれないけど、自分はかからないって思っちゃうんですよ、ね、思っちゃう。で、これが この免れることができる。I can escape from the judgment without any reason。で、こういうバイアスですね。がかかる。で、これができないよっていうことをここで言ってるんですね。生みの苦しみのように突如として来るんだということです。ここまでは主の日についての話なんですが、4節はここからこの日から救われるよと励ましてるんです。 So Paul encourages that you can save, you can be saved from the day of the Lord. Verse 4. しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありませんとあります。キリストを信じる者たちは闇の力から救い出されて光の中に招き入れられたんです。Colossians 1:12 and 13。コロサイの1章の12節13節。まだ光の中にある生徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますように、御父は私たちを、暗闇の中から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと。ということで私たちは光の中に歩むように召されている。エペソの5章の8節9節 Ephesians 5:8。 あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのですと。この光のうちを歩んでいる人たちは盗人のようにあなた方を襲うことはないと、主の日がと、こう言っているんですね。これが非常に興味深いです。何かというと、光そのものである方が来られてもですね、いつも光のうちに歩んでいるのであれば、それほど驚くことじゃないです。もちろん圧倒的な栄光ですよ。けれども皆さんがこのイエス様を礼拝するということを習慣にしているのであれば、イエス様が来られたとて、もう礼拝の延長なわけですよですね。そんな大きな違いはないんです。だから突如としてこの盗人のように襲うことはない。むしろおぼろげに見えて、本当ははっきりとどう見えるのってね、ずっとね、この眼鏡なしで暮らしてる人がですね、急になんか眼鏡が与えられて、でこうびっくりするみたいな、そういうびっくりはあるかもしれないけども、ずっとそれを求めた、何かはっきりとあるんだっていうのを求めてて、でイエス様が来られたらそれがはっきりするということで、どこだっけ、第一コリントの13章の12節ですね。 First Corinthians 13:12。 今私たちは鏡を見に、ぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになりますということなんですね。で6節です。 Verse 6。 ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。寝る者は、眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのですということで、はい、今話しましたように、主が来られることを期待して光の中にとどまって祈り礼拝し、主の命じられたことを行っていくときに、これが目を覚ましているということなんですね。それから離れることが眠っていることです。そしてね、身を慎んでいましょう。これ英語の方がね、一発で分かるんですよね。 Not drunk ね、英語ね、でしょ。だけど Sober かな、 Sober Not drunk で、身を慎むってね、酔ってないって意味です。シラフって意味です。なんでこうやって訳せるのかなと思うんですけども、そっちの方が分かるね。シラフで言いましょうって訳してくれたらね、もう一発で分かるのにね。で、酔ってる時って こう眠ってるって言うと酔ってるとまあつながってるってどういうところかって言ったらね、自分がどういうところに置かれてるかが分かってないんですよ。麻痺させられてるんですよですね。自分が酔っ払っても泥酔してる時に何やってたかなんか覚えてない、まあ、そういうことですよね。で滅びが迫ってきているのに完全に無頓着になっているんだというこの状況なんですね。で黙示録の18章ですね、 Revelation chapter 18に大バビロンがこの都ですね、これね突然滅びる姿が出てくるんですけど、そこでね魔術に惑わされているという言葉が出てくるんですよ。ちょっと長いんですけどね、ちょっとお読みしますね。23節と24節で、18章 Revelation 18:23-24、 灯火の光もお前のうちでもはや決して輝くことはない、花婿と花嫁の声もお前のうちでもはや決して聞かれることはない、というのはお前の証人たちが地上で権力を握り、お前の魔術によって全ての国々の民が惑わされ、この都の中に預言者たちや聖徒たちの血、また地上で誇られた全ての人々の血が見出されたからだと。なんでこの魔術って呼んでるかというと、これ催眠術みたいっていうかね、なんていうかな、これ元々の意味は細菌なんだっけな、なんだっけ、英語でさ、薬っていうとこなんて言うんだっけな、ドラッグストアじゃなくてなんか
ファーマシー
だ、ファームなんだかなんだかっていうんだよ、このギリシャ語はね。これ薬物を使ってるっていうのがこれ意味合いがあります。薬物ドラッグ、そしてなんか言語のイルージョン、こう原子っていうのをこの見ちゃうんで、幻覚だ、間違って、幻覚とかそういうの見えちゃう。でそのオカルトの魔術をやるんだけど、その時に薬使うわけですよ、まあね、今でもあるよね、だからこういうのオカルトの魔術で薬使ってそういう風に見せちゃうっていうね。まあカルバリチャペルで元そういう人たちがクリエイス様なんて信じてたんだけど、そういう感じなんですよ。だから何を言ってるかというと、血流されてんですよ、これ都の中で預言者とか生徒たちの血でしょ、地上でほくられた人々の血が流されているのにもかかわらず、この贅沢に暮らしている人たちの姿ですよ。この花嫁とか花嫁の声ももはや聞こえてくることはなくてね。でこれが魔術にかかってるんですよ。本当に悲惨な状況になってるのに、いや私たちの生活は楽しいもんっていうね。ローマがそうだった。ローマの場合は今はね、皆さんこの中でなんか MMA とか好きな人います？ MMA とかキックボクシングとかいないか。でプロレス好きな人、まあいいですよ、何でもいい、もうちょっとなんかあんまりいないみたいだねでも映画だとバイオレンスっていうね、映画ね、ほらでもあれ全部フェイクじゃん、バーチャルじゃないですか、あれ全部ルールがある。ボクシングの場合だったらルールがあるからいいですけど、昔はですねコロッセウムとかは本当に殺し合うんです。グラディエーターとかね、本当に殺すので、殺すのをエンタテで見てたんです。もう相当やばいよね、麻痺してるよね。でその中でクリスチャンたちが投げ込まれて、そしてアフリカからかなんか連れてきたライオンとかですね、そこに放ってですね、でそれで食い殺されるのを喜んで見てるんですよ。で Enjoy the butchering of Christians on the arena as an entertainment。 だからこれが背景にあって、そして終わりの日がそうなるって言ってるんですよね。だから本当に怖いです。でこれだからシラフでありなさい、ソーバーでありなさいですね。この慎み深くって、なんか身を慎むってこう難しい言葉使ってるけども、要はそういうことですね。騙されちゃいけないですよと。でこれを保つためには、この私たちが武装している必要があるわけですね。 Verse 8、 しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいましょうと。だから昼のものだから、イエス様は光の中におられる方で、そしてイエス様が来られるときに明けの明星と輝 かれているんですね。これ第二ペテロに書いてありますけれども、一章の19節、2 Peter 1:19、私たちはさらに確かな予言の言葉を持っています。夜が明けて明けの明朝があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めると良いのですと。マラキの4章の2節で、マラカイ4:2ですね。そこには義の太陽って書いてあります。義の太陽。しかしあなた方が私の名を恐れる者には義の太陽が昇る。その翼に癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回るということで、イエス様が来られるという希望があり、これが救いの兜になっているって言ってるんですね。この救いのための望みが、そして信仰と愛の胸当てをつけなさいと。つまりこれはもう戦いなんですよっていうことなんですよ。だから皆さんが戦いの中にいるんですよ。今みたいに白布の状態でいるためには戦いが必要で、信仰をフルに働かせ、愛に満たされてイエス様の、そしてイエス様が戻ってくる、この救ってくださる望みですね。で、これをしっかりと頭にかかります。思いってね、ものすごい一日で考えてますから、皆さん。もう何千と考えてる、これ、いくつったかな ?thousands of thousands of thoughts come through in your mind in one day。 もっとだと思う、ね、でこれをね、これ救いの兜ですよ。悪霊はやっぱり利用しますから、どんどん利用しますからです、ね、そして胸当てですね、心にあるもん、愛と信仰です。でこれを、この持っていることによって、私たちは慎み深く身を慎むことができると。で9節 verse 9、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めているということなんですね。パウロここでね、そもそもの話をしてるんですよ。私たちがキリストが流された地によって神の怒りから救われたのだから、これからも救われるのはなおさらのことですと。これはローマの5章の9節に書いてます。ローマンズ 5:9、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと。神様の怒りはもうなだめられて、正しい裁きは満たされたのだから、なおのこと将来注がれる神の怒りから私たちは免れることができるわけなんです。でここでね、患難という言葉、トリビレーションという言葉ね、これ地上に下る患難なんですけど、第二テサロニケ、セカンドテサロニアンズで詳しく話しますが、でもここでも話します。ですか、患難には2種類あります。 Two kinds of tribulations ですか。で世から来る患難が私たちが身近に知っている患難です。世から来る患難があります。でこれは悪魔が世を支配しているために受ける苦難です。これキリストの名によって受ける苦しみの方はですね、キリスト者として生きていくことがやはりこう居場所があんまりないみたいなね。でこのように生きていくのが、これが患難ですね、苦しみですね。これ世から来るんです。でね、第二テサロニケ一章見たら分かるんですけども、そうした悪を行うです、ね、悪に対してです、ね、神ご自身が下す患難があるわけです。これは二つ目の患難。 The second tribulation is the God will revenge against those evils who bring the suffering to believers。 完全に真逆なんです。こっちは世が、サタンが与える患難であって、でこっちの患難は神がそのような悪に対して裁く患難ですよ。As a retribution ね、それとしての患難なんですよ。でなんでここまで強調するかというと、混乱する人多いんです、クリスチャンで。で事実テサロニケの人たちは第二テサロニケで混乱していくんです。で今の教会でもそれがあるんです。 怒りから救われるよ、神の怒りから救われるよっていう話をすると、あなたは現在逃避をして、You are escapationalist とか、なんだかって、なんだっけ、ちょっと今英語ちょっと変だったかもしれないけど、You like to escape, huh? You don't like suffering, huh? But Christians have to suffer. こういうふうに言うんですよ。でも間違い、神の御怒りですよ。Come God's wrath, こっちは。こっちからの救いなんです。わかりました、すっきりするでしょ、これで しましたよね。なんかあんまり結構うなずいてる人ね。で、10節です。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためですと。イエス様が私たちのために死んでくださいました。で、それは生きるようになるためだと、イエス様と一緒に。で、面白いのは、目覚めていても眠っていてもってあります。で、これはですね、さっきの目が覚めているっていうのと眠っているのと、これ意味が違います。これは霊的な話をしてるんじゃなくて、霊的かな、肉体が生きていても死んでいてもっていう意味合いです。だから今は肉体が生きていても、目を覚ましていても、眠っていても、死んでいても、主と共に生きるためにイエス様が死んでくださったと。イエス様は命を与えるために自分が死んでくださって、どんな時であってもイエス様がと共に生きるために、だからイエス様が私たちのために来てくださるんだよって言ってるんですよ。ですから11節 Verse 11、 あなた方は現に行っている通り互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。ここの勧めに至るんですね。わかりますかですね。現にやってる通り、本当にね、これはね、うちの教会でもそうです。こうやってみんな来てね、御言葉を学び、共に祈り、そして、奉仕もして、で、本当に希望を持っていくために集まってるわけですね。そうでしょ。で、励まし合うんです。で、これが集まりから離れてもいいんだよっていう偽りの教えが、当時の教会もあったんです。で、今もたくさんあります。いや、イエス様だってどこにもいるんでしょ？どこにもいるんだったら仕事したって礼拝だし、何したって礼拝だし、いいじゃんとかって、ね。当時もいたんです。で、それでパウロじゃないや、パウロかもしれないけども、ヘブル人への手紙で、10章の23節から25節でこう書いてます。Chapter 10 of Hebrews 23。約束してくださった方は真実ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また、愛と善行を促すために、互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ、励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。もう読んだだけでメッセージだね、これね。もうね、解釈必要ないでしょ、そのままでしょ、ね。で、これで励まし合いなさいという勧めが終わります。だからこれ結構長かったんです。4章のね、13節から、今この11節まで、これ一つのこう枠なん、こう塊なんですよね。 One chunk of one message、Chapter 4:13 through Chapter 5:11、ね、で、次に話は平和でいましょうっていう話に、この進めになっていきますね。平和、12 verse 12、兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさいとあります。はい。信仰の働きがあるでしょう。愛の労苦が教会の中にありますよね。で、そこで大事なのは、平和を保っているっていうことなんですね。秩序があるっていうことなんですね。子供が愛の中で育っていくときって、父と母が愛し合ってる、だから夫婦として愛し合ってるという秩序があるから、子供が 親に従い、また親も子を養い育てることができるわけですね。まあ、似てます。同じように主にあって指導している人たちを重んじるということ、ね、そして尊敬を払うということ、これも愛を持ってね。でそうすることによってお互いに平和を保つということです。でこれね、実は隠れたテーマが、指導者というのはロークしているっていうのがあるんですよね。ロークするということが大事 で今はね、これパウロが指導者として話してるんですけども、第一ペテロの5章 First Peter 5では、牧師たちに、長老たちに話してるんですね。 He's talking to elders。 でそこで指導者の誘惑が書いてあります。何かと言ったら、いやいやながら、かったるい、あまた日曜日かやっとかなきゃな、いやいやながら、ね、また同じ人だし同じ問題だしとかね、こうつぶやきながら、ね、あとはなんだろうね、あとね、もう言うこと聞かないから、もういろんな規則使ってもう縛ってこう、ね、バシッとこう、でこれを支配するって、これを全部今言ったのは第一ペテロの5章の2節と3節でやっちゃダメだよっていうふうに長老たちに話している言葉なんですよ。心を込めて行いなさいと。だから心を込めて行っている人たちには、今度はこの、このその恩恵を受けている人たちですね、受けている人たちは、指導し訓戒している人たちを何ですか、重んじて愛を持って尊敬をするということなんです。でこれね、意外にこう、はっきりしている時ってあまりにもはっきりしてるんですね。もう当たり前じゃないですかってこうなるんですね。まあそれすごく自然な流れで、精霊の流れにいるのでそうなるんですけれども、そうならない時があります。でそうならないのがね、もう私たち学んだのは第一コリントビテの手紙ですよ。コリントビテの手紙でパウロがあれだけ心血を注いで苦労してロークをして、そして愛していたにもかかわらず、いやそれがゆえにですね、なんか勝手に誤解して支配してるとか、ひどいことやってるっていうふうになっちゃったんですよ。それね、こう心がこう狭くなってたんですよね。まだこう霊的に未熟で、こうなんかパウロは愛してるから訓戒してるのに、なんかその訓戒が訓戒になってないっていうかな、愛じゃないっていうか。でこういうことが起こって、この、偽使徒たちがやってきて、パウロって変なやつなんだよとか何だかって言って、それを信じ込んじゃって、それで問題が起こったのがコリントの教会なんです。なので、この愛を持ってロークし訓戒している人が誰であるか、これね、見分ける、まあ、これもね、この必要がありますよね。そしてその人を重んじて愛によって愛して尊敬していくっていう、パウロいいね、いいこと言ってるよね。愛を持って尊敬するね、ただ尊敬するんじゃなくてね、愛を持って尊敬するということです。相互関係大事ですね。相互関係、そして平和がありますよということなんです。これいつも言ってますが、正しいっていうのは正しくないんです。これが正しいって言ってるじゃないですか、正しいですよ、だからなんで他の人それやってないんですか、牧師これ教えないんですか、これ正しいのに、ってでいつもそれ言ってて、で新しい人来るでしょ、ね、正しい正しくないどうでもいいんです。新しく来る人ね、平和を求めて、だって世の中ですでに争いの中にいるのに、妬みの中にいるのに、平和があるっていうのが神様の国がある証拠ですよ。だから、この深く尊敬する指導者をですね、そして指導者は本当に心を込めて指導していくということですね。でこれが大事だということです。で次に14節 Verse 14、兄弟たち、あなた方に勧めます、怠惰なものを諭し、昇進なものを励まし、弱いものの世話をし、すべての人に対して寛容でありなさいと。はい、勧めの背景がね、ここね、何があるかって言ったら、4章の11節12節でもう見たんですが、仕事をしないでおせっかいしているような人がいたんですよ。でテサロニケの人たちは いろんな良いことをしてたんですけども、彼らがそれにあぐらをかいてテイクアドバンテージして、でそれでこうおせっかいしてると。でそういう人を怠惰なものを諭しなさいっていうのがまずかね。こう諭すのって平和にかかるでしょ。さっきのテーマ続いてるんですよね。平和にかかるじゃないですか。でそういう人いたらどうですかね。まあ、今日うちの教会いないですけれどもいたら大変です。諭さないと平和が乱れます。そして昇進なものは励まします。この昇進っていう いい訳してるね。もうこれ解説する必要ないですね。今度逆のタイプっていうか、こうそうだね、逆のタイプですね。鈍い人に対しては諭さなきゃダメだけど、昇進な人ってのは臆病な人です。だからあなたに言ってるのじゃないのにっていうのに、これ全部もう自分に言われたと思ってビクビクして、あ、なんか超えちゃって、ううとかでこうなっちゃってる人は励ますと。いや、そんなんじゃないよと、ひたすら励ますんですよ。弱い者の世話をするですね。世話をする。そしてすべての人に対して寛容でありなさいと。寛容っていうのはね、英語だと patient っていう言葉使われてて、これそっちの方が僕は好きなんですけれども、寛容っていうとなんか悪いものをなんかこうそのままいいよって言っちゃうみたいな、そういう意味ではないんですよね。悪は悪に対してはこの悪を見分けなさいって後で出てくるから、それはそういうのが聖書に言ってる寛容ではありません。愛を持って忍ぶっていうことです。でその人が回復するのを待つということですですね。で諦めないで善を行う。あ、これが15節ですね。Verse 15。誰でも悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさいと。悪いことされたらね、悪いことで仕返ししたくなるよね。どうですか？したくなるでしょ。でも善を持って応答するんだよって言ってんですね。これ互いの間でって言ってますから、キリスト者の間で善を行っていくってことです。悪に悪を返さないで、で教会の外の人に対しても全ての人に対しても善を行っていくということですね。で善を行うとね、はっきり言います、損します。徒労に終わること多々あります。騙されることもあります。でも諦めることなく善を行います。これがクリスチャンの特徴なんですね。で互いの間にある関係についてパウロは今度ずっと進めてきたんです。今度ね、一人一人の心の中の霊的な営みっていうのかな、スピリチュアルエクササイズね、書いてあって、これ16節 Verse 16、 いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと。これもすごくシンプルですね。ここでも神が望んでおられることなんだろうと、神の御心ってなんだろうってよく私たち思うんですが、いつも喜んでいる、絶えず祈る、すべてのことにおいて感謝するということです。でここで、特徴的なのはいつもとか絶えずとかすべてですよね。だから喜んでない時がないわけです。え、そんなことできませんよ、じゃあ悲しんじゃいけないんですかって言うと思いますが、ここで言ってる喜びというのは霊的な喜びで、感情的にもちろん悲しむし怒る時でさえあります。だけれどもそれはですね、霊的な喜びというのは何かって言ったら、主との関係にある喜びです。これピリピ書に学びました。主にあって喜びましょうと。だからどんなことが起こるんだけれども、それも主がおられてこれを良きに計らってくださるという信仰がある、だから私は喜びますと。覚えてますよね、このパウロがこう悪いことやって言ってる、パウロのこと悪いこと言ってる人たちについてもイエス様述べ伝えてるんだから、それでも喜びましょうってやったじゃないですか、パウロ。そういう意味ですね。で次に絶えず祈る。でこれね、絶えず祈るって、そうなんですかって、どうするの絶えず。でみんな24時間、ちょうどなんかテレビのコンピューターゲームやってる人みたいにさ、閉じこもってさ、祈祷室に24時間ずっと祈んなきゃダメなのって、そういう意味ではないです。なこと言ったらパウロやってないですよ、これ守ってないですよ、これこの書いている。そうじゃなくて、 すべてのことにおいて主に心の中で祈るとかね、この頼っていくっていう姿勢です。どんなことでもそうです。何においても主の御名において行う。だから祈っていく。でそしてすべてのことにおいて感謝する。でこれも感謝もね、すべてのことっていうのはこれ、どうすんのって。だからすべてにおいて主が主権を持っておられる。神が主権を持っていることを認めて感謝をするということなんですよ。で次にさらに今度ね、霊的な営みなんですけど、スピリチュアルエクササイズなんですけども、今度はね、個人のところから今度は集まりですね、パブリックアセンブリー、そこでの営みです。19節 verse 19、御霊を消してはいけません、預言を軽んじてはいけません、ただし全てを吟味し良いものはしっかり保ちなさいと、こう言ってますね。御霊を消すなと言ってます。で御霊の働きというのはたびたび火としてこう形容されるんですね。この火の炎の下のようにこう聖霊が下ってきて、弟子たちが聖霊で満たされましたね。だからパウロはそしてこの手紙の中でますます愛し合いなさいとか、ますます豊かになるとか、ますますという言葉を使ってますけども、この御霊の働きっていうのはこのさらにこう行われていくので、止めないように私たちの方が気をつけると。でも止めるっていうのはこれ消すことなんですよ。プッ、火でプッと消すのと同じように、御霊の働きを私たちがコントロールしてしまうことによって、もちろん秩序を守るためのコントロールって必要ですよね。だから例えばさ、今さ突然どこかこの皆さんの中でね、急にブワーって異言で祈り始めたら、ちょっと星野さん、ちょっと止めに、ちょっと連れてってって、こういう私やりますよ。コントロールしなきゃいけない、こういうコントロールはあると思うんですね。けれどもこう自分でももういいねって、もう十分愛したしね、もうね、この隣の兄弟、もうこんぐらいでいいんじゃないのって、いやますますそうしなさい。御霊を消してはいけない。でその御霊の働きの中で予言ですね。この予言で、予言というのは、ですね、皆さんもね、これね、皆さんも求めることができる賜物です。で、この普遍的な、標準的な、スタンダードね、ユニバーサルな予言というのはこれです。もうこの書かれた言葉です。The written word of God is the prophecy、ね。で、これはもうこのユニバーサルだし、普遍的だし、標準であって、でここで言ってる予言っていうのはこのスペシフィック、この具体的なところでその時にかなったこう言葉なんで、励ましなんですね。でだから他にはもうこうなんかこう当てはまらないかもしれないような内容で、そういうものもあるわけなんですよ、この聖書を読むと。これ予言の賜物で、これはだから皆さんが例えば誰かを励ましたいときにね、こうなんか言葉が与えられて、こういうふうに言ったんだってこう言うのがいいんですよね。そしてあと手紙とかね、メールで書くときに主がこうなんかこれ語られてるような気がするって言ってこう書くのってすごくいいんですよ。このあとは御言葉でね、御言葉が与えられたって言って、この御言葉、聖書の言葉をこう分かち合っていくとか、こうあるんですよ。で、ね、一回あったん、何度かこう私も説教してる時はそういうのあるんですけども、ある時にねメールが来たんですよね、カブチャポコスタメサから英語で。でね、書いてるんですよ、ザーって。で私の今の大変な状況にねぴったし感かな。The content of the letter fits my situation perfectly but I don't know her at all。でありがとうって返事したの。その返事がないんだよね。予言の言葉なんですよ、うん、でこれをね軽んじてはいけないよって言ってるんです。だからね、皆さんね、励ましの時に予言、徳を高める時に予言のこと、これね熱心に求めましょう。聖書に第一コリントの14章の1節にね、 Seek earnestly the gift of theGift of prophecy って書いてある。だから本当にね、熱心にこれを求める。で、大事なのね、ここでね、吟味、ただしって書いてあるでしょ。すべてを吟味し、良いものはしっかり。だから、いろんな予言と言われているものの中でも、えっていうのもあるわけなんですよね。で、こういうのも、いわゆるスルーさせようねって話をしてるわけです。で、良いものを吟味していこうとあるわけなんですね。全然徳を高めないものがあります。予言っていうふうに言ってる人たち、特にね、これは主から与えられた予言ですとかっていうのはね、ちょっとね まあ、愛し合っているこの何て言うかな、信頼関係のある時にはあり得るけれども、まあ、まずは自分のことをただ意見を聞かせるための手段にしている時が多いですね。偽予言もあります。やりますよ、私もメール受けましたから、今年中にカルバリーチャペルロゴス東京はなくなりますと一昨年言われました。一昨年かな、一昨年ですよ、去年かな、一昨年確か、どっちか忘れました、まあ、どっちもいいでしょう。はい、皆さん、偽予言でした、ハレルヤ。なので、主の名によってとか予言だとかっていうのでビビらないで、ね、全てを吟味し、良いものはしっかり保ちなさいと。で、22 very short verse、 とても短いですね。あらゆる形の悪から離れなさいって言ってるんですね。だから良いものはどんどん行っていくし受け入れていくんだけども、悪いものはどんな形であれ離れていきなさいという、まあ、ことなんですね。で、これ本当に求めていく必要がありますよね。前も話しましたが、主に喜ばれることっていうのを考える必要です。How to please the Lord ね。だからギリギリのね、こうエッジ、なんていうかな、なんか on the brink っていうかな、このここまでだったらやっていいのかなとかさ。で、どんな形であれって訳されてるんですけども、英語の訳だとね、appearance of evil って書いてあるんですね。これね、悪いものに見えるものも避けなさいっていうふうな意味合いにもなってるんですよね。だから、結婚してない男女がね、いや、ホテル泊まりましたと。いや、私、そういう関係やってませんよとか言ってもさ、誰もが思うよね。な、無理じゃん。だ、そういうのを避けなさいと。どんな形であれ避けると。で、祈りです。またパウロはイエス様の来臨について話します。Verse 23、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますようにということですね。平和の神ご自身がと言ってます。だからこれずっと平和について話してたでしょ。その神が完全に私たちを聖なるものとしてくれると、してくださいますように祈ってます、パウロが。で、しかもね、これね、霊と魂と体のすべてがって言ってるんです。どうやってやるのこれ、マジかよって感じじゃない。で、霊と魂と体って、これ人間ってこういうふうに分かれてるんですよ。トライコノミー、三分に分かれてるんですよ。霊、スピリットね。霊は神と交わる場所ですね。で、体はこの肉体、バディ。で、魂っていうのはその間って感じかな。地上位、インテレクト、and motion、あとなんだっけ、will ね。それ地上位の部分ですね。意志とかそういうこの魂ですね。で、この間にある思いとも訳されたりとか、心とも訳されてるとか、そういういろいろありますけれども、まあ、これが切っても切れない関係になってはいるんですが、全てにおいて全く清いものでありますようにって、マジって感じじゃないですか。で、鍵は私たちの主イエス・キリストの来臨の時とあります。主が戻って来られるときに栄光の体が与えられます。第一ヨハネの3章の2節、 First John 3:2、 愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れたときにキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです、ということで変えられる、キリストに似たものになるということなんですね。でも、これを祈っていこうということです。私たちはこの全く清いものになることができるようにっていうのはいつも祈っていましょう、ね、祈ってましょう。いや、できないんだけど、でも祈りましょう。で、それが完成されるのがイエス様が戻って来られるようにということです。ね、これまた曲解してさ、あ、どうせね、イエス戻ってくるとき全部変えられるんだから、まあ、今はなんか適当なことやってればいいよ。いや、違う、そうだったら祈りにしない、パウロは祈りにしない、うん、 全く清いものって無理なんだけど求めていく。でイエス様戻ってくるときにそうしてくださるってことです。で24節が励ましですね。あなた方を召された方は真実ですからそのようにしてくださいます。これ励まされません？励まされるでしょう。やっぱりさ無理っしょ、私はImpossible、ね、無理無理、やっぱ思っちゃいます毎日の生活の中で。でも主は何ですか？真実な方、 He is faithful、 だからそのようにしてくださいますって言ってるんですね。最後25節、兄弟たち、私たちのためにも祈っていてください。祈りの内容はね、道が開かれるようにっていうね、パウロまだ会えてないですから、でも、ね、ついに会えるんですよ。この使徒の働きを見てるとね、会えるっていうのは、会えたっていうのは分かるんですけれども、そういう内容ですね。あとは福音が大胆に語られるようにっていうのも含まれてるでしょう。で次26節26、全ての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。文字通り実行しないように、まあ自分から断りますって言うかもしれませんが、聖なるっていう言葉が大事で、聖なる口づけ、 Holy Kiss、ね、でこれを中東に行ったら、地中海の周辺に行ったら当たり前にやってます、男同士でも。で女の人と男、男女関係でもやってますけども、全然セクシャルな意味はありません、全くありません。今でもやってます。でこれは信頼、信愛を表すために私たちは挨拶、このして、行く必要がありますね。行く必要があります。カンファレンスの時どうでした？皆さんカンファレンスね、参加しましたね。ハグしなかった人手を挙げてください。じゃあ、あ、星野さんしなかったの？あ、ごめんなさい、名前言っちゃったね。ハグ、ハグ、このしなかった。あ、そうなんですか。あ、握手だけですね。
した
ほらほらほらほら、大体してると思いますね。まあアメリカ人多いからね、ハグすると思う。けれども、まあ日本人だったら握手でしょうね。でもね、やっぱりなんかまあちょっと日本人ね、こう親愛をこう表すって難しいですよね。なんかね、やっぱこうリスペクトの方がね、こういうリスペクトの文化だから、なかなかこのアフェクションっていうのが難しい。でもなんかこうやっていきましょうね、挨拶をしていくわけです。で verse 17、この手紙を全ての兄弟たちに読んで聞かせるよう、私は主によって固く命じますと。まあね、全ての兄弟と言ってますから、テサロニケの人たちのみならず、全ての信者に読んでほしいというふうに願っている。つまりパウロはこれ後々いろんな教会で読まれるということも想像したんでしょうね。まあ今も読んでますし、こうやってね。で、だからここに書いてあることは、イエス様が戻ってくることについても全ての教会がしっかりと読んでいく必要があるということです。で28節、私たちの verse 28、主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますようにですね。恵みが全てです。恵みの教えがなければ他のあらゆる教えは偽物です。どんな教えの中でも恵みがあって初めて真理ですね、ということです。はい、これで、第一テサロニケ